ダニエル書2章ですね、はい。前回がダニエルと友人3人がこのバビロンに捕らえ移された後に王に仕えるための教育を受けたというところまでを見てきました。覚えてらっしゃるでしょうかね。彼らは徹底的なバビロン教育を受けました。バビロン人になるための教育ですね。文学や言葉のみならず、名前までが変えられました。そして王と同じ食事をすると、こういうことだったんです。いろんなことがされていたんですけど、ここの王とともに食事をするということについて、あとブドウ酒ですね、これについては身を汚すまいと心に定めたということなんですね。で、私たちの生活の中で、この日本の社会と日本の文化といろんなこの神様を知らない人たちの中で囲まれている中で、その主に仕えていくのですから従っていくんですね。行くんですけれども、本当に神と自分とのこの親しい関係、秘めた関係と言ってもいいかもしれません。そこに直接入り込んでくるような話があったら、その時に身を汚さないということです。で、この時にすごい大事なのが、今日も見ていきますけれども、神がその宦官の長に好意を与えたと、ここなんですね。寄り添う必要があります。その組織であるとか、あとはその立場ですね、それぞれの人が置かれているわけなんですね。で、そこの人たちにその寄り添っていくというこの知恵が必要ですね。反対するのはとっても楽です、ある意味で。まあ反発受けますよ。で、あとはもう会社そこにいられなくなるとかね、まあいろいろあるじゃないですか。それはある意味で楽です、白黒はっきりさせるのは。しかしそれが必ずしも神の御心ではなくて、むしろそういう中にあってなおのこと神の証が広がっていく、神様のおられるということが広がっていくためにはですね、寄り添っていく、この相手の立場を考えて、自分が不利になったとしてもそこの中で知恵を働かせて、ダニエルの場合は10日間野菜だけ食べさせてくださいと、でこう言ったわけです。そしたら神様はそういう時に信仰を持って踏み出た時は必ず満たしてくださいます。その不足の部分をね、満たしてくださいます。そして最後のところで、この3年間のこの養成コース終わった後に王の前に出たら、なんと他の呪文師や呪法師よりも10倍も知識知恵があることがこの分かったと。で、そしてクロス王の元年までこのダニエルがそこにいたという、いわゆるバビロンの間ですよ、この次のペルシャの王様になる時までのつなぎが実はダニエル書に書いてあって、神様はエルサレムがもう取り除かれた、ね、その時でも実は生きて働いておられるということを見ていくことができました。本当にね、もう皆さんがイエス様神様関係のないという生活の中、職場とか学校分かんないけど、そういうところでですね、そういう中にあっても主は御座におられるんですね。主は働いておられます。主は生きておられますですね。で、同じテーマがこの2章にも続いていくんですね。では見てください、1節です。ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ眠れなかったと。第2年ですから、非常に始まりの時ですね。治世がこのネブカデネザルが王様になって、そして間もない時であります。その時に、まあ、王様の立場に立ってくださいよ。その時にやはり不安になりますよね。これだけの巨大な帝国を自分がいかに治めていくかということを、まあ、そういう立場になったことないからわからないですけれども、思うわけじゃないですか。 で、私もあの大統領選でトランプさんがこうどんどん勝ち進んでいったのをこう見ててですね、で最後に勝利演説を、した時にですね、やっぱ彼の顔が変わったのを見ましたね。超大国のリーダーになったんですから、やっぱりそこにもう置かれてしまっているという、まあ、その緊張感というか緊張感以上でしょうね、ある意味で恐れっていうんですか、感じていたかと思うんですよね。インタビューしたら多分そう答えると思うんですけれども、彼、そういう状況ですね。で、聖書の中にも実はそういう中にいる人たちが出てきます。思うと、パロですね、エジプトのパロが、このやっぱり夢を見たんですね。これからもネブカデネザルの夢を見ますけども、そしてエジプトにとって、またその周りの国々、世界にとっての非常に大きな出来事が起こるわけなんです。で、それが大豊作があった後に7年間ですね、7年間の大飢饉があるという、今で言ったら何かリーマンショックが起こるとか、それ以上の話だと思いますよ。そういうですね、最初はものすごい儲けるっていうか豊かになるんですけど、その後ダメだ。で、その前にね、夢を見たわけなんです。で、神様っていうのはこうやって王に対してこう知識を与えられるわけですね。で、イスラエルの王様でもソロモンがそうでした。ソロモンが若くしてやはりこのネブカデネザルと同じようにお父さんから継ぐわけですよね、国を。で、その時にも主が現れてくださって、彼はもうイエス様、イエス様っていうか主をご存知、知っている人ですから、そのまま主が現れてくださって、お前何が欲しいかって言われて、その時にはこの多くの民をこの裁くっていうのはつまり治めることのできる理解力、判断力を与えてくださいとこう祈ったんですよね。で、主はそういう意味でいくつもの夢を見させました。ここでいくつかって書いてますね。この一つだけなんですね。この、これから見ていくと一つのように見えるんですけど、おそらくは何回もかけてこう見てたんでしょう。同じ内容なんですけどね。で、心が騒ぎました。そこで王は呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて私の心は騒いでいる。カルデア人たちは王に告げていったアラム語で、王よ、永遠に生きられますように、どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょうと。この呪法師とか呪文師とか呪術者というのは、今で言うとこの政策を担当する学者集団、シンクタンクと言われる人たちであります。で、王が夢の解き明かしを命じましたが、で、アラム語でって書いてあります、途中でね、挿入して。で、この日本語の聖書は日本語のままですよね、当然日本語に訳してますから。ところが不思議なことに、ここに今ダニエル書がそのまま原点のがあったとしたら、この巻物があるんですけれども、ヘブライ語で、ヘブル語で一章からこの今のこの2節まではですね、ヘブル語で書いてあるところが今度はアラム語に変わってるんですよ。なんか不思議な本ですね。皆さん本の中で見たことあります？そうやって途中で翻訳じゃなくて何でもなくてね、そのまま急に言語が変わっていくっていうのはないですよね。で、これが7章まで続くんです。で、8章になるとまたヘブル語に戻るんですね。非常に不思議な、ことをこのダニエルは行ってますけれども、ダニエルは意図的にそれを書いたと思います。ヘブル語はもちろんユダヤ人の言葉です。アラム語というのは当時の貿易のする時の言葉なんです。だから国際的に通用する言葉だったんです。今で言うと英語です。 で2章から7章までですね、内容がユダヤ人のことをから離れるっていうか超えて、この世界に支配するこの超大国、いわゆる帝国ですね、それの攻防が予言されていくんですね。つまりユダヤ人よりもこのユダヤ人ではない人たちにも対してもこの語りたい言葉を神が持っておられて、でそれでそこをアラム語で書いています。で8章からはじゃあユダヤ人はその中でどうなるのかなっていう、その、いきさつっていうか、ユダヤ人がその荒波の中で、異邦人の支配の中での荒波の中でどう生きていくのかなって、やはり異邦人、ユダヤ人に語りたい言葉になった時にやはりヘブル語に戻るという内容になってるんですね。興味深いですね。で聖書の書かれている神様のこの歴史ですね、人間の歴史全体なんですが、これがねこういうふうに回ってるんですよ。あの日本史とか世界史で勉強しないからね、今ここで教会でしか勉強できないんですけども、歴史というのはどういうふうに回ってきたかというとですね、初めはもう本当にいろんな民族がいました。ではノアの後からですね、そして急にこのズームインするわけですね。アブラハムという人物にズームインします。そこからイスラエルの子孫が増え広がる、つまりイスラエルが神が選んで私はイスラエルによって救いをもたらすという神様のご計画を見ることができるんです。ところがイエス様、この新約聖書に入るとイエス様が現れて当のイスラエル人、ユダヤ人がイエス様を拒んだという話になっちゃうんですね。こうなんかひねくれてるんですよ、っていう感じで、そのままはーとかってなればいいはずの話が、その当のユダヤ人が拒んだという話になるんです。で拒んだけれどもご馳走は用意している状態なんですよ、救いは。そこで神は実を結ぶ国民って言って、そのつまりイエス、ユダヤ人ではない人たちにもユダヤ人のキリストメシアを信じるようにさせてくださったという、でそれが今の私たちの時代なんです。皆さんユダヤ人ですか？違いますよね。でいつも聞くんですね。でみんなこう首振るんですね。でアメリカでそれを、いや日本の中でもカンファレンス5月にありますけども、私聞いたことあったら、ね、やっぱりね1人か2人かパッて挙げるんですよ。アメリカから来てもユダヤ系の人がいるんですよね。でその宣教師の兄弟の中で、あのこうユダヤ人、あのユダヤ人の血を受け継いでる人とか、あの持ってる人とかいるんですよね。現実にもいるわけです。だからでも異邦人が圧倒的に多いです今の時代ね。でけれども今度はまたこの8章からここヘブライ語に戻っ、ヘブル語に戻ると同じように神がユダヤ人にじゃあどうするのかっていうことを行ってくださいます。それがこれからの時代なんですね。でこうやってイスラエルから始まり、次に異邦人へと救いが広がって、この異邦人の救いが完成されるような時にイスラエルが救われるというローマの11章にある予言になっていくわけなんです。で今ネブカネザルがこの、呪法師、呪文師たちに聞き、そして夢を教えてください、そうすれば解き明かしをしますと言ってますが、5節、王は答えてカルデア人たちに言った、私の言うことは間違いない、もしあなた方がその夢 とその解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる、しかしもし夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬と大きな光栄とを私から受けよう、だから夢と解き明かしとを私に知らせようと。わかりました。解き明かしだけじゃなくて夢そのものをも知らせなさいとネブカデネザルは言っているんです。ちょっと待って、とんでもないことですよねということですけども、それだけとんでもない夢を彼は見たこと、見たんですよ。これはただ事ではないということは彼が分かったんですね。 だからまやかしではなくて本当に確かなのかと、これがいうことを知りたくて、それで夢も伝えなさいと、確かなものかどうかでね。あとは、ネブカネザルっていうのは非常に横暴な王様です。もうすごいです、極端ですね。もし解き明かせ、これができないならば手足を切り離すと、そしてあなたの家をゴミの山とさせると、でこれ文字通りやったと思います。それだけ残酷で横暴な王様でありましたが、まあ、そういうふうに罰則を設け、罰をすると言ったわけですね。ところが彼らはこう答えます。彼らは再び答えていった。王よ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば解き明かしてご覧に入れます。王は答えていった。私にははっきり分かっている。あなた方は私の言うことに間違いはないのを見て取って時を稼ごうとしているのだ。もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか私に分かるだろうと。今、まあ、彼らはねいろんなことを今話して、しかしそれは時間稼ぎをしていて、何か状況が変わる時までこうなんていうのかな、こういろいろぐだぐだ言ってね、うまく乗り切ろうとしてるんじゃないかというふうに彼は言っているわけなんです。まあ、ここで言う、なんていうかな、呪法師や呪術師はですね、御用学者みたいになってるわけですよ。王が恐ろしいんですね。恐ろしいから王の意向にそぐわないことを話すことはしないという、まあ、自己保身の立場でいろんなことを話しているんですけれども、もう今回はそういうまやかしは通用しないということを王自身がはっきりと分かっていて、それでいろんな釈明をしている。その彼らを見てもイライラし始めてるんですね。しかしそのように王に仕える、この王が怖くて仕えているという彼らと、これから見ていきますけれども、ダニエルとの違いを見ていきたいと思うんですよね。ダニエルが優れているのはこの夢を解き明かすことができるという力のみならず、やはりさっき言ったように王に寄り添うという態度なんです。本当に王のことを思ってこの解き明かしをしていきます。彼らは王が怖くて、他の人たちはね、そのいろいろ解き明かすんですけれども、ダニエルは違うんですね。だからここに私たちの仕事の姿勢というのも見ることができます。エペソの6章の6節7節に、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って行いなさいなんです。20節です。カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできるものは一人もありません。どんな偉大な権力のある王でもこのようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。憎なる者とその住まいを共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことのできるものはいません。王がこのように問い詰めていったので、彼らは本音を話してますが、もう実に的確な言葉であります。ここで言っている彼らの言葉というのは分かりましたか？肉なる者とその住まいを共にされない神以外には、半身論というか、このいろんなところに神様がいて、そこに神がおられる。例えばこの水の中に神様いるかな、どうかなとかね、すべてのこの異教の神様はこの何かにこう中に入れることのできるような神なんですよね。しかしそういう神だったら、今王様の要求しておられることは叶えることはできませんってこう言ったんです。だからもういわゆるこんなの神業ですよってなんかよく言うじゃないですか、日本人が神ってるとかね。でもあれ安っぽい表現だよね、神ってるって。もうやだよね、なんかもう あと神という言葉を使いすぎてね、ちょっと本当にいい傾向だとは思わない、ちょっと脱線ですけどね、いい傾向だとは思わないんですけども、もうそういうのを超えてしまってますよねって。超越した方、この被造物を超越した存在でないと、そういうもう全然レベルの違う神でなければ話すことはできませんと、この解き明かすことは、ごめんなさい、解き明かし以外に夢もね伝えることはできませんと、このように言ってます。知恵の限界です。で、後でダニエルが言います、終わりの日までの幻だったんです。ずっと先の将来までの幻だったんです。ですから私たちがキリストにあって誇りを持ってほしいことがあります。神はこの世の知恵のあるものさえもが悟ることのできない先々のことを考えて、終わりの日のことまでも考えてお立てになったご計画と、その知恵というのが十字架だったんですね。十字架なんです。これ世が知ることができない知恵であると。そして、天の神しか啓示することのできない知恵です。先ほど新しい信者の学びで聖書について見たときにどう思いましたかって言ったときに、難しいではなくて不思議だっていうふうに、こうなんか何これって、言葉尻はなんか何ですか、仏教の経典お経よりねずっと楽なんですけれども、読むのはでも何言ってんのかわからないってありますよね。でよく見ていくと十字架っていう言葉もいつも聞くじゃないですか、毎週聞いてますよね。でも聞いても聞いてもわからないんですよ、普通の頭では思いつかないです。しかし神があえてそういう知者を愚かなものとするために、愚かな宣教の言葉を通して救いをもたらすとお決めになったと書いてあります。こう書いてますね、第一コリントの2章ですけども、私の語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。こう書いてあります。で12節です。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼしてと命じた。この命令が発せられたので知者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と知力を持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それであるよくは事の次第をダニエルに知らせた。王にとってはこの夢が国の存亡にかかっている一大事だと思っていたので、極端ですけれどもそんなことができない知者であればもういらないとこう思ったんですね。だから全て殺せと言ったわけなんです。でこの執行者であるアルヨクに対してダニエルが知恵と思慮とを持って応対したと。もう理不尽な要求、理不尽な命令に対して否定的にダニエルは反応していません。どうでしょう、皆さんの職場の中で理不尽な要求、理不尽なあるじゃないですか、いろんなのが不条理なこと。ダニエルはこれに否定的に応答してない、批判もしてない、王にも侍従長にも批判をしないで、なんでこういう厳しい命令が王から出たんですかなんですね。寄り添ってるんです。相手の立場を敬ってるんです。そして王自身に対しても、なんで王がこのように厳しい命令を出さなければいけないんだろうなってこう寄り添って考えていくことなんですね。私たち否定的なことがこういうふうに言われたときにですね、自己防衛的、自己弁護的に反発したくなるんですけれども、こうやって 他者のことを顧みるわけなんです。ゆえに次にある欲も順序立ててことの次第を説明することができたんですよね。でダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願ったと。非常に勇気がいったと思います。だって殺せって言っているその相手に言ったんですよ。でも王のためを思って行った、命の危険を冒してまでも出て行ったんですね。この勇気すごいですね。で、同じイラク、これバビロンはイラクですけれども、今のなんか本当に現代のイラク、現代のダニエル書みたいなことが実際に起こってたのがつい最近の歴史であります。皆さんサダム・フセインってご存知でしょうかね。湾岸戦争、第二次湾岸戦争だからイラク戦争ですね、の起こる前の時の独裁者ですね。覚えてらっしゃいますか。イラク戦争って、ほら世界貿易センター、突っ込まれてテロが起こって、最初アフガン行ったじゃないですか、アフガニスタン、タリバン倒すために。そしてその後でイラク戦争ですね、大量破壊兵器がそこにあるっていう疑いによってね、やってきます。でその時独裁者だったんですね、このサダム・フセインがいました。で彼はブッチャーって言われてて、ブッチャーっていうのは屠殺するっていうか、その人をもどんどん殺すのがもう日常茶飯事の人だったんですね。でその側近に意外にキリスト教徒、クリスチャンが多かったんです、いたんですって。意外に、なんでかっていうとですね、独裁者というのは本当にいつも被害妄想的なんですね。いつ自分が殺されるかわからないという。だから周りの人たちはみんなビクビクして、その王を怒らせない、だつまりそのサダム・フセインを怒らせないために、彼がいあのい喜ぶこととしか言わないんですよ。で嘘ついてるんですよ基本的に。だからさっきの情報誌と呪術者と似てますよね。でそこで本当のことを言ってくれる、しかも自分のことを思って言ってくれる人たち、ちょっとクリスチャンになるんですね。でね、ジョージズ・サダっていう、空軍大佐がいたんですが、彼がクリスチャンです。そして、このイスラエルに爆撃をし爆撃すると、攻撃するという計画を立てて、どう思うかって聞かれたんですね。で彼が専門家として話しました。またクリスチャンとしても、まあそのクリスチャンだからっていうふうに言わないでね、まず専門家としては現実的じゃないと。そのまずイスラエルがそれで、まずクリスチャンとしてはイスラエルを攻撃することは本当に神様の瞳に触れるから、イスラエルを祝福しなきゃいけないという思いがありましたし、そして、そこまで行く間にですね、イスラエル強いから空軍が落とされると、落とされたら今度ヨルダンに落ちちゃうんですよね。間のでヨルダンとの外交関係もおかしくなってくるし、でそういう話を延々と1時間しちゃったんですって。でもう周りの人は完全にこの人首その前で文字通り切られると思ってました。首切られるっていう例え、表現、比喩的な表現じゃないですか、首切り。あそこは文字通り首切られます、そのサダム・フセインの前では。ですね。でも助かったんです。何事もなかったかのようにその意見を受け入れて、でサダム・フセインが死刑になりました。でクリスチャンたちが、そういうクリスチャンたちがね、でそのジョージ・サダさんは、その福音派の教会のね、そのなんかいろんな教会の、まあ、リーダー的な役割、その戦後のイラクの中でね果たして、フセインの、宮廷は、クリスチャンの礼拝所になってるんですね。でそういう証があります。なんかダニエルみたいな人ですね。だから今ので分かったかと思います。上辺だけで使えるんじゃないよ、真心から主に対して使えるように使いなさいという。だから本当に王のことを思うのであれば、首がちょん切られるそのリスクがあってもですね、彼は言って、私が解き明かしますと、猶予をくださいと言ったわけなんです。で17節ですね。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザリアにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみをこい、ダニエルとその同僚が他の バビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえたと。緊急祈り会です。でこういう時に信仰の友がいるのいいですね。3人の友がいたんですよ。皆さん一匹狼にならないように気をつけてくださいね。本当に大変だと思ったら電話とかメールとかもうすぐに祈ってほしいって言えるような中を作ってください。でですね、神の憐れみを乞いました。全ては神の憐れみによって成り立ちますよね。私たちは何か物事が大変にならないように前もって手を打つっていうのに慣れてしまってますけれども、信仰者としてはそれも良くない時が多いですよね。本当に全ての物事が動くのは、憐れみ、神の憐れみによって一歩一歩進みます。でそのことを願って祈りました。そして秘密が表されたんですね。聖霊によって与えられています。幻や夢というものも神は用いられます。新約聖書にも、使徒の働きの2章の17節に、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、その日私のしもびにも恥じためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言すると。だからダニエルは特別な人じゃないんだよ。新約においては私は霊を注ぐから、はしためにもしぼみにもどんな人にも夢とか予言とか幻を見せるんだって。こういうですね、私は具体的にね、ないですね。そのいろんな夢見ますけれども、いわゆる霊的な意味を持つ夢はね、まだ見たことがないですけれども、いやでも見たいなと思いますよ。見れたらなと思いますね。ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで本べきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を配し、王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいましたと。でこれが、今日の話し合って先週の日曜日の説教ですねの内容になりますけれども、神は知恵と力の神であられて、王が倒れ王が立つという幻、その中に神の知恵があり、もちろん主権の力があるんだよということであります。全て神が行われているんだよということを示されて、ダニエルは神様を褒めたたいています。そして夢が示されなかった知者たちのように、この暗黙をね、この闇をなんか探るような、そういうものではなくて、神が光の中におられて、そして人々の暗黙、暗闇の中に神が光ってくださって、それも示されていきますよという内容であったことを思い出せるでしょうかですね。そしてあとは先祖の神を褒めたたいてます。これはアブラハム、ヤコブ、イサクの神です。アブラハム、イサク、ヤコブの神ですね。神様が約束を与えてくださる方、真実な方です。このようにして、示してくださったと喜んでいるわけなんです。ちなみにですね、ここでダニエルが引用している内容というのは、かつて聖徒や預言者が語ったことの引用、つまり聖書ですね。まあでもダニエル自身も聖書ですけども、その前に、このヨブであるとか、あと誰だかな、詩編ですね。あとは歴代の第2の29章の10節、これは、誰だっけな、ソロモンだったかな、ダビデだ、ダビデがソロモンにこの神殿建設を託すときにね、いろいろ前にあるこの神様に祈っているとか賛美している言葉を使って褒めたたいてるんですね。ダニエルの特徴は御言葉の人だったということです。聖書の人でした。これからも見ていくと分かりますけれども、それに従って祈りの中でもこの神の言葉を使いながら話していくわけなんです。祈りの中にね、神の言葉をね、引用するのはもうふんだんに引用してください。していいです。なんでか、御心だから神の言葉、御心じゃないですか。 本当に素晴らしいですね。そしてもう一人そういうので有名な人いますね。誰か覚えてますか？新約聖書にいますけれども、この知恵に満ちた賛美をした人、マリアですね。マリアがイエス様のお母さんですね。マリアが神を褒めた賛歌、マグニフィカットとよくありますけども、賛歌、賛美をする歌を歌った時にあそこに出てくるものはものすごい御言葉が引用されてます。で、特にハンナ、ずっと不妊でね悩んでいたハンナがサムエルをね身ごもった、そしてその時に、この歌った歌をですね、この大いに使ってですね、賛美したんですね。では24節です。それからダニエルは王がバビロンの知者たちを滅ぼすように命じておいたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。そこでアルヨクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけましたと。今ダニエルが急いで言ってますね。ダニエルの知者たちを滅ぼしてはならないってですね。同業である他の知者たちが滅ぼされることはないっていうね。やはりこのダニエルの中に、なんていうのかな、神様の、この神様のね、から与えられた態度がありますね。ペテロ第1の2章の17節に、すべての人を敬いなさい、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいと、同僚たちをも尊んでですね、この知者たちを滅ぼしてはなりませんと言って、そしてアルヨクが急いでます。見つけましたって、ね。まあ、ちょっとね、自分の手柄も少しこう挿入させてね、アルヨクはね、まあ、言って、まあいいじゃないですか、そのくらいね、それで王はベルテシャサルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求めておられる秘密は、知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんで幻はこれです。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるかと思い巡らされていましたが、夢、秘密を表すかされる方が後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いがをあなたがお知りになるためですと。ここにも真心から王に仕えている主なる神のしもべの姿があります。一つはですね、彼は自分の手柄のことは全く気にしてない、関心がない。王がお前が解き明かしをできるのかって言ったら、はいできますとかね、なんか就活やってたらなんかそういうふうに答えたい気分ですよね。ではなくて、他の知者よりも知恵があるからではなくて、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためと言った、ね、王が今これからどうなるのかって思い巡されている時に、王様、あなたがそのことを知るために、神様が、天の神がそのようにしたんだよっていうことなんです。そしてもう一つが、天の神が示したっていうのを包み隠さず話してますね。これはあまりにもとてつもない幻であって、当然ながら先ほど呪法師たちが言ったように、地上に宿るような神々、異教の神々には知られていないものだ。だから天に秘密を表す一人の神というふうにはっきりと言っているわけなんです。この天の神という呼び名がダニエル書には何度か出てくるんです。で、この天という言葉を使った時に、なんかね、世の中でもね、この日本の中でも、なんていうのかな、ほら、普通の宗教の中でもこう 天使うじゃないですか。レベルが全然違います。で、詩編の115編の2節と3節にこう書いてます。なぜ国々は言うのか、我らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むことをことごとく行われると。 ここで言ってる天というのは、あの何ていうの、宇宙も超えてます。神の御座のところです。天と地が過ぎ去っても残っているところです。超越しているところですね。その神が今秘密を表しておられるんだということですね。で、包み隠さずこうやって話しているということも私たちは学んでいきたいんですね。何かというと、あの職場の中で、または家庭の中でも、この未信者に取り囲まれている人いるじゃないですか。その中でもキリストを主と仰いで、心の中で説明を求められた時にですね、もうクリスチャンだからという理由しか言えなかったら言えばいいんですよ。職場っていうのは基本的に主人に仕えてますから、上司に仕えていて会社に仕えてますから、そこでね、なんていうのかな、トラクト持ってさ仕事やんないでさ、まずいです。むしろその一生懸命同じチームとして本当に真心からそのプロジェクトとかに取り掛かるということこそが証になりますよね。けれどもですね、何かやっぱりあるんですよ。このダニエルと同じように同業者の中に一緒にいても、同僚の中に一緒にいても、やっぱり際立っていく時があるんですね。飯を食ってる時もそうだし、あとは後でなんかこう聞かれて、お前なんでこんなことをさっき言ったんだとかね、良くも悪くもね。でその時に、僕クリスチャンだからって、私クリスチャンだから、いやちょっとまあこういうふうに考えてるんですって、こういうねことを透明になって言っていいんですね。話していいです。いやむしろそのことを神は願われてます。いやその時は本物ですね。行いがもうこのあって、行為があって、そのもうその働き、その人となりっていうのをみんな知ってる中で、あ、なんでこの人はこうやってるのかなって言ったら、ああそう、クリスチャンっていうのはこういう人なのかということなんですね。行いによる伝道って言ったらいいでしょうか、行いによる証って言ったらいいでしょうか。そして、こういう態度を見ましたけど、今度はね、ここの内容ですね、夢の内容が、終わりの日に起こることとか後に起こることって書いてあるんです。これが示されたのが602年か3年なんですよ、紀元前の。つまり2600年以上前の話なんです。しかし将来に至るまでの幻をダニエルが、ネブカネザルが見ていたってことです。夢を見ていたってことです。すごくね、すごいんですよ、うん、一人言になっちゃったけどあの誰も言ってくれないからバビロンという昔話ではないんです。現代にまでいたり、また主が戻ってこられる時までのそのとてつもない超感的なパラノマ、パノラマ的なものですね。ちょうど都庁に上がっていくとか、スカイツリーに行った時に東京全体を見るような形で、人間の歴史、特に神を信じない人たちですね、その国々の攻防、そして結局どうなるのかと、世はどうなるのか、その最後のこれがキリストの御国ができるっていうですね、この話をですね、この見ていくことになります。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄一部が粘土でした。 あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その象の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその象を打った石は大きな山となって全土に満ちました。これが夢でした。人の像で想像してください。これ印刷したので後で見てくださいね。紙芝居とかでもしょっちゅう出てくるない、あれですけど、ダニエル書とかつってね、 Google でなんだ、図のとこあるじゃないですか、サーチね、検索、そしたらもうダニエル書って言ったらバー出てきますから、見てみてくださいね。金の頭です。銀の胸、両腕で、腹と太もも、ももが青銅です。銅で、この足の部分が、足って言ってもそのすねの方ですね、足の部分が鉄で、この延長なんですね、この下の一番下のこの足の部分は、足と指は粘土も混ざった鉄だって、ね。まあ、どんどんこの金のところからこうどんどんどんどん、劣化してる感じのものですね。そして今読んだら、一つの石が人手によらず切り出されるんですよ。でその象の鉄と粘土の足を打ち砕いて、これ朝に話しましたね。そしたらそこだけがなんか脆いから崩れるんじゃなくて、全部が木っ端みじんになるわけです。そしてその石が大きな山となるという石なんです。だからこの石が注目されてるんですね。石がここでこの夢の中で大事なところなんです。で解き明かしをします。これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄と賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく収めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの頭の金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄は全てのものを打ち砕いて粉々にするからです。その鉄は国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいますと。人の像は人による統治、人間の国を表していたわけです。で、この権力や栄光をこの金銀とか銅とか鉄というのは表していたわけなんです。第一のものがバビロンです。このネブカネザル本人です。金で輝いて頭になってるんです。で、それを与えたのは天の神なんだよって言ってるんですね。自分の力とか権力ではなく天の神が与えてるんだよってこう言ってるんですね。でこれ4章にまで、ね、話が続くんですよ。これは高慢になって権力とか光栄とか全部自分のものだっていうふうに言っちゃったネブカデネザルが獣のようになってしまうと。天の神がおられて王を立てるということを、彼は大変な方法で学んだんですね、教訓として。でここですごいのは、動物までもね治めるようになるって、これで一体どういうことなのかなと思ったら、人間がことごとくその主権の中にこの治まっているのみならず、動物の世界までもが何ていうの、その秩序の中で動いていくほどのもう何ていう権力っていうか広がりっていうか主権ですね、それがあったんだと言うんですね。で銀の両腕と胸ですけども、あなたより劣る国ってあるんですね。紀元前の539年にメディアペルシャの連合軍によってバビロンが倒れます。で536年かな、クロス王が、ペルシャの神じゃなくて王として建てられて、そして、ユダヤ人に、自分たちのところに戻って神殿を建てなさいと布告をするという流れがあるわけなんです。だからここで言ってる 劣る国というのは、メディアペルシャ帝国であるんですね。で、劣るって書いてあるのがこれが興味深くて、6章に出てきますけれども、このメディア人の王様ダリオスのね、王でさえも法令を変えることができないって書いてあるんですよ。法令によって動いてたんです。で、ネブカネザルの場合、バビロンの場合はもう言ったらそれが法律なんです。王様が法律なんですよ。だけどもペルシャは王でさえも変えることができない法令っていうのがあったんです。で、次に紀元前の330年にギリシャの国からアレキサンドルスって聞いたことありますか、皆さん。アレキサンダー、もう30歳ぐらいの若い青年がね、世界を制覇したんですね。しかも3年ぐらい、2、3年で当時知られていた世界っていうか、このギリシャから、まあ、聖書地図見たらいいですけれども、この最初はパレスチナ方っていうか、あのほらシリアとかイスラエルとか、モアブとかね、あそこら辺ですよ、ずっと。で、エジプトまで行ったんですよ、ザーッと行って。そして今度はペルシャと戦ってペルシャが倒れたんです。それが紀元前の330年。でペルシャが最後に死んで、そして今度は一気にどんどん東方に、進めていったんですね。ものすごいスピードだから、後で幻の中で豹として表現されます。ブワーッと走っていくんですよ。そして、インドまで行き、インドの川のところまで行きました。で、もう私が取る土地はなくなっちゃったって嘆いたんですね。おい、なんでそんなところで嘆くんだよって。取りすぎって感じだけども、で若くして死んじゃうと、まあ、そういう話なんですが、全土をここで何ですか、治めるようになるというのはそういう意味なんです。で、今度第4の国とは鉄のように強いと。これが、ローマ国です。で、後にローマ帝国になります。63年、紀元前のローマが世界を制覇したんですが、鉄のように強いと、粉々に今までのあれを砕くと。そのローマっていうのはやっぱローマ軍がね、この特徴的なんですけども、もう本当組織だって、もうどんどんなんていうのかな、こう掘削していくっていうか、その打撲、あのもう踏み潰していくっていうか、そうやって、今までの国とか民族をこう砕いて、そして、国を作ったんです。で、今なんか歴史の勉強だなと思ったら、今から信仰の話しますよ。この鉄の時代にイエス様がお生まれになりました。で、クリスマスの話の時にルカによる福音書を見ると何気なく書いてるんですね。で、私たちはね、それをね、簡単に読んでしまうんですが、2章の1節に、その頃全世界、これルカですね、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たと。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったと。このアウグストがこの帝国の皇帝、初めの皇帝ですよ。そして住民登録をしなさいと、帝国のこの臣民になるっていうかな。で、これが起こっていた時にイエス様が生まれていたわけなんです。で、この鉄の時代がイエス様が生まれて、そして蘇られて、そして天に上げられて、教会が広がって、しばらくしてからあれですね、あのローマ国教になってしまったんですけども、キリスト教が分裂して東ローマと西ローマに分かれたんですね。で、西ローマが何年までだったかな、364年まで、紀元後ので、東ローマが1453年まで続いたんです。かなり後ですね。で、このようにしてこの人間の国が 弱くなっちゃいました。で、粘土と鉄の混じったような時代に入っていくわけなんです。キリストの教会ってこれだけ強いんです。世界帝国の中でイエス様がお生まれになって、そしてそこでキリスト者がもう本当に皆さんと変わらない形です。いや、皆さんよりも地位が低かったかもしれない。奴隷が多かったと思う。例えば今こうやって皆さんの中で多分8割ぐらいが奴隷というような状況の中で、長老さんがこうやって巻物を使ってこう読んでいくわけですよ。しかも夜迫害が厳しくなったら、カタコンベっていうのかな、この文字通り地下の中でこれをやって礼拝を守っていったわけですよね。そういう普通の彼らですよ。普通の彼らがこの国々を弱体化していく、まあ、その中で用いられていくという、こういう中に私たちは生きてるんだということなんですね。で、次を見てみましょう。その粘土と鉄のところですね、詳しくダニエルは解き明かしてきます。あなたがご覧になった鉄と、足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。ね、さっき言った通りですね。で、その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が、一部は鉄、一部が粘土であったように、その国は一部は強く一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄と粘土が混じり合わないのに、それらが互いに団結することはありませんと、こう言ってます。まず足があって、そしてさらに今度足の指の話をしてますね。まあ、同じ粘土と鉄なんですけども、足があって、わかります？あ、ちょっと今足見せたらちょっと汚いからね、こうみんなの前で足の指もあるって、10本の指があるじゃないですか。で、後に7章、ダニエル書の7章を見ると10本の角っていうのが出てきます。これこれ角ですね。で、それとあとでこの足10本の指がかかってくるんですけども、いずれにしても今さっき話したように、ローマが分裂して、そしてその残骸がこう残って今に至ってます。これ午前中お話した通りです。で、私が911の、あれですね、アメリカの同時多発テロ、でそれ間もなくしてからアメリカ弱くなるって話し始めたんですね。それはボコボコに叩かれました。で、理由はもう何言ってんだと、アメリカは圧倒的な超大国じゃないかと。で、その時になんでそんな話をしたかというと、ここのことを思ってるからです。団結することはできないし、強くならないので、当時ローマはパックスロマーナ、パックスロマーナといってローマの平和という意味ですね。もう力によって、武力によって世界を支配していた。で、今はパックスアメリカーナというんですよ。アメリカの世界の警察という、日本にも軍隊がありますけれども、米軍がね、でそれによって治めていた。でもそれはね、いつまでも続かないっていうのは、これダニエル書を見ると分かる。でそれ話したんです。でその通りになりつつあります。今まだまだ圧倒的に強いですよ。でも超大国から普通の大国になりたいっていうことをトランプさんは言ってるんです。で、相対的にドドッと出てきたのがロシア、そして東は中国ですよ。そして今中国の方はね、聖書には書いてないですけども、中東の方だと大陸、地域大陸、大国ですね、地域大国というのがドドドドドって出始めるわけです。で、それが何かって言ったら、イラン、あとサウジアラビアですね。で、もうむき出しですよ。もう国交が断絶とかなんだかなんだか。で、シリアが一番のこの第二次世界大戦後最大の人道危機と言われて、で私は本当に腹渡に繰り返る、これ頭に来ているマスコミとか世界のこの世論が、これだけ世界の人道危機だって言われているのに、そういう時に誰も声を上げない。で、ちょこっと何か起こるとわーとかって世界でやるくせに、で、ま、あのでクリスチャン、日本にいる人たちもマスコミがわーってやってくる、うわーってやるくせに、最も最大の危機の時に誰もいない。で、誰がまとめたか、ロシアがまとめたんですよ。 で、もう一つ、もともと帝国だったオスマントルコですね、トルコ、トルコもそこで関わってます。イランも関わってるんです。ロシアがドンで、イラン、トルコ、聞き覚えがないですか。エゼキエルの38章ですよ。そして世界がゆるゆるになってます。これが面白いね。もう去年のニュースの一番話題は、え、イギリスよ、お前がかって感じですね。 EU からヨーロッパ連合から離脱しましたよね。で、かつての世界帝国で今の世界帝国って言ったらいいから分かんないけど、アメリカがね、どっちもいい位置抜けたみたいな、グローバルからね、離れていくっていう、俺たちローカルでやっていくよっていうね、反乱を起こしてる。で、こういう流れですよ、わかります。で、今は SNS でもうなんかトランプさんの話、トランプさんって僕なんか何度説教で言ってるか分かんないけど、身近ですよね。安倍首相と昭恵さんもすごく身近になっててね、本当に昭恵、これダメだ、ちょっと今録音してるからちゃんと詳しいこと言えないんですけどもSNS で本当に身近な存在になってます。みんながつながってる、ゆるく。だからって団結するかって団結しないんですよ、できないんです。で、こういう状態がこう、グローバリズムが起こってナショナリズムが起こって、グローバリズムが起こってナショナリズムが起こってって、こういうのを繰り返していきます。そして次に何が出るかっていう話が詳しく7章で勉強していきますので、楽しみにしていてください。はっきり今日、ここで言うことができるのは、この粘土と土、鉄が混じり合っている状態の中に私たちが生きてるんだよ。つまりは44節以降の時が近づいてるんだよってことです。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて全滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は増す夢で、その解き明かしも確かですと。これがクライマックスです。今まで言ってるのはなんかいろんな世界情勢の話してましたけれども、それが大事なのではなくて、いろいろ混沌としてて、いろんなことが起こっている中で石があるよって話なんです。そしてこの石が大きな山になるよ。私たちが信じているイエス様が大きな山になるんですよ。つまりイエス様を王の王、主とする世界帝国ならず、帝国っていうという意味は分からないですね、御国ができるわけですね。天の御心になるように地にもなさせたまえとなってください。国ができますように、神の国ができますようにと祈りなさいとイエス様が言われたことが実現するわけなんです。で、この方は同時に捨てられた石なんです。だからいつも私たちが終焉っていう難しい言葉です。この横に追いやられていくようなね、このいつも少数派のように生きるように定められてます。キリストに習うものだから。しかしそれこそが大きな山となっていく後々の希望を持っているんだということなんですね。そして次行きましょう。それでネブカデネザルはひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香り等を捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての、記者たちとを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司らせた。しかしダニエルはその王の宮廷にとどまったと。ネブカデネザル、すごいね、ひれ伏しちゃいました。で、捧げ物も投げちゃいました あの多神教のね、異教を信じてる王様だから、この被造物とそのさっき言った天の神の境がね曖昧なんですよ。だから異邦人がこの人を敬うとですね、崇めちゃうんだよね。だからコルネリオ、神様を恐れてる人だったんですけど、覚えてますか？ペテロが来た時に敬ってるがゆえにひれ伏して、でペテロが立たせて、私もあなたと同じ人間ですよとこう言ったわけです。これが起こっているわけなんですね。で本当に正しいこと言ってます。このあなたの神は神々の神で王たちの主で秘密を表すと、この異教徒の王が言ったこと、この告白してですね、で多くの贈り物、しかしこれがね、今までの受報士たちの記者たちの長としたって言うんですよ。もうすごいとてつもない地位ですよ。でついでにそのダニエルは、この友人3人をバビロン州の事務に司らせたと。あのかつてのヨセフみたいな感じですね。一気にこの囚人から彼の場合は一気にパロの次の権力、総理大臣になったということですね。しかしもっと考えるともっとすごいことなんです、このダニエルの方が。なんでかっていうと、このネブカデネザルこそがエルサレムの神殿を破壊する張本人なんですよ。しかしそのエルサレムの神殿を破壊する、このエルサレムに住まわれる神様のをこの破壊した張本人が今ダニエルを通して拝んでるんですよ。拝んでるっていうか、この褒めてるんですよね。すべてのことが神がしておられることを証ししています。ここまでですね。で次回はこの宮廷にとどまっていたダニエルではなく、その他の者たちに課せられた大きな試練、それこの3人ですね、すごくリアルな、話ですね、見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが与えてくださったこのご計画を感謝いたします。最後にダニエルが昇進しました。3人も昇進しました。主よ、私たちも王に仕える、主人に仕える、そしてあなたが引き上げてくださるのであれば、それを拒むことなく受け入れていきたいと願います。世の地を、地の主よ、世の光として、本当にそういう立場に置かれていく かもしれません。ここにいる兄弟姉妹にそういう機会をお与えください。キリスト者としてのイエス様の影響を他に及ぼすことができるような地位にまで引き上げてくださいますように。神様、ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 アーメン。